ソフトウェアエンジニアで駆け出しボカロ P の略タンスです。
はい、同じくソフトウェアエンジニアで深作欣二のゴシップをずっと追っている寿司メロディーです。
はい、今日はどんなゴシップが聞けるんでしょうね。
深作欣二がどれくらいゴシップにまみれてたかって、多分、はい、今聞いてる人に伝わらない気もするので、うん、なんか簡単に言うと、
はい、はいはいはい、
映画に出してた女優と不倫をしまくってたっていう感じのゴシップに取り巻かれていて、だから今で言うその仕様みたいな感じですよね。まあ今で言わない方がいいかもしれないけど、
うん、詳しくないから分かんない。
名前で言うと、はい、なんか松坂慶子とかを、うん、と付き合ってたり、
うん、
あとは、まあ、今回話そうって言ってるのが、うん、中心蔵外伝四谷怪談っていう謎の知らない映画なんですけど、それに出てる荻野目恵子っていう人とも付き合ったりしてて、うん、暴露本出されたりしてるのをずっと調べていますね。
なるほどね。いや、今回はその中心蔵外伝四谷怪談っていうのをね、前回は暴力を、まあ、ヤクザものだったわけですけど、
うん、
話そうっていうことで、なんか僕は全然映画詳しくないし、深作欣二って言われても、まあ、聞いたことあるかないかというとあるかもしれんけども、うん、代表作何かとか分かんないみたいな状況だったんで、
うん、
ああ代表作なのかなと思って見てきたら誰も知らない映画だそうですけど。
そう、
じゃあ喋りますかね。
俺が勧めちゃったけど。
ああこれが代表作なんだなと思って見てきました。
多分ね、代表作では全くないです。
そうなんだ。
バトルロワイヤルは結構、まあ、遺作になったんですけど、うん、バトルロワイヤル2000年に出た映画で、うんうんうん、それは結構社会現象を巻き起こして、はい、でそれの、うん、ちょっと前2作前の作品で、うんまあ、晩年こんな感じだったんだみたいなのを、
うんうんうん、
伝えたかったのと、タンスさんに伝えたかったのと、うんうん、あと、うんうん、普通にはちゃめちゃだから見てほしいっていうので
いやー面白かったですね、
うん、いて、はい、まあでもちょっと聞いてる人にそもそも忠臣蔵ってなんだっていうの伝わってない気もするので、うん、で忠臣蔵をひねってになってるみたいな感じだから、
うん、念のためね、
まうん、そうね、先に忠臣蔵から言うと、忠臣蔵ってなんだっけ、
忠臣蔵っていうのはまあ超有名な、なんだっけ、何なんだ、
吉良上野介が、
そう、
っていう人がいて、
うん、歌舞伎かね、うん、歌舞伎だか、芝居だか分かんないですけど、まあ、とにかくもう、超幅広く知られている、
うん、
なんていうか、戯曲っつうか、劇っつうか、
そう時代に。完全超悪者で。
悪者、うん。
なんか お上に忠誠を尽くすみたいなのの典型パターンですよね。
敵討ち者ですね、
うん、
はい、
その吉良上野介を切りつけた浅野匠の神が、
うん、
なぜか切腹させられて、でその部下たちがムカついて、うん、なんかすごい長い時間をかけて、
うん、
その吉良上野介を切って復讐を果たすみたいな、
そう
感じですよね、大体、
うん、描かれ方としては典型的にはその吉良上野介が嫌なやつなわけですよ、うん、あんな嫌なやつのせいで殿様が死んでしまって許せんつうことで、
うん、
討ち入りに行くってことですよね。
そうね、
いいものの部下がね、
そう
そういう、
それがベースで、それの外伝の四谷怪談も絡めましたみたいな変な
意味がわからんのよ。どういうことみたいな。
本当ですよ、タイトルからして意味不明すぎますよ。
でまあどういう風な外伝なのかっていうのを一応筋的に言うと、赤穂浪士っていう、そのだから部下ですよね、殿様が殺されました、うん、敵討ちになんかその部下のちゃんとした言い方が分かんなくなった。
なんだっけ、家臣、
家臣、そうそう、家臣が 復習に行くけど、それがまあ47人おるというのがまあ中心蔵で、その47人から漏れたタミヤっていうまあ侍がいて、でそいつが主人公になってるっていうとこまではまあ外伝っぽいですね。そのなんでどういう経緯でその討ち入りに参加しなかったのかとか、その参加しないことによる葛藤みたいな言い方をすると、まあ外伝ですねという感じ、
うん、そうですね。なんか深作欣二 自身のインタビューでも言ってたんですけど、うん、あの、うんうん、深作欣二自身が結構大人が信じられないみたいな子供時代を過ごしていたらしくって、
うんうん、
で、あの、何、忠義を立てたいんだけど立てられないみたいな、そのアンビバレントな気持ちを書きたくて、
うんうん、
その、
うん、
赤穂浪士からあぶれた人たち、うん、抜けていった人たちみたいなのに着目したいっていうのをずっと温めてて、うんうん、でこれになったっていう、
なんでこうなるんだよいや そういうテーマは確かにあるのよ。あって、うん、そのタミヤっていう人が、まあ、途中でたまたま女の人と知り合ってで、うん、世帯を持つと、で、うん、あのなんだね、その殿様が殺された時から復讐の日までが2年あるわけで、うん、で、まあ、序盤にも伏線的に言われるけど、その2年の間に、殿様が殺された時点で家臣はみんな復讐に行こうって言うけど、
うん、
その家臣のトップの
大石蔵之介、
なんだ、大石蔵之介ね、大石蔵之介が、まあ、2年、まあ、とりあえずは家を建て直さないといけないし、でその何年かする間にみんなの気持ちがどうなるかってわからんよみたいなことを言って、うん、で実際その通りにタミヤは書体を持ったこととか、まあそうですね、などなどから討ち入りに行くのをやっぱりやめる、
うん、
で、まあ、やめたところから全てが狂い始めるみたいな雰囲気もあるし、
うんうん、
あとはその大石蔵之介とサシで喋るっていうのがまあ終盤の方にあって、
うん、
でそこでなんか俺たちはこれから忠義を果たしに行くから、まあ、別に討ち入りとかがしたいわけではないけど、
うん、
大石蔵之介的にはまあ大石蔵之介は女遊びがすごい好きでみたいな風に描かれてて、なんかまあそういう目先の欲望とかを満たして生きてる方が好きだから、全然打ち入って死んだりしたくないけど、まあ行くと、で 社会はそれを評価するだろうみたいな、
うん、
で残るお前の気持ちは全然よくわかるけどここから辛いぞみたいなことを言われるんですよね、
う
ん、
そう、
その辺とか
忠義もだって立てられなくて、そうそうそう、一人きりで生きるやつはみんなに後ろ指を刺されて辛い思いをするんだみたいな、
そうそうそう、そうそうそう、わかる、わかる、そこまではわかるけど、
うん、
なんかその残りがわかんないんですよねそのさっき言ったそのたまたま知り合った女と、
うん、
まあ、同居するようになってみたいな、そこはいいんやけど、そこに対立するもう一人の女性としてなんか口が喋れなくって、で、顔を白塗りにしている不思議な一族みたいなのにたまたま出会って、
うん、
で、なんか、口の聞けない女の人は、まあ、要は狐付きみたいな感じで描かれてる、
うんうん、
で、なんかすごいエキセントリックな感じで、で、言葉も言えないか何考えてるか分かんないけど、その主人公に惚れちゃって、でなんかその結婚をその妖怪一族みたいなところからすごい強要される 上になんか初めに知り合って結婚生活みたいになってたお岩がいろいろあって、お岩さんみたいなっていうか、お岩さんなんだけど、
うん、
なんかその片目が潰れることになり、妖怪というか幽霊みたいになり、超能力によって全てを消し去って終わるみたいな
そう、これ聞いてる人意味わかんないと思うけど見たら本当にそうだから
本当にそうなのよそうなのよ。
そう、なんか一応大梅さんは喋らないけど、うん、脇にいる2人、うん、なんかそのおじいちゃん的なポジションの人とお母さん的なポジションの人が代わりに喋るんですよね、
うん、そうそうそうそう、妖怪の妖怪一族は一応なんかその吉良上野介之助だから、復讐に行く側、復讐される側の一族のものとして設定されてるんやけど、まあ、そこはあんまりなんかだからどうみたいな感じがちょっとよくわかんないんだけど、
だからとにかく倒さなきゃいけないとか全く思わないっすよね。
そう、なんかちょっとやばい人たちで、うん、でお母さんなのかな、多分なんかその身分的にはちょっと下のように描かれてるように思うから乳母とかなのかなって思ったけど、そのまあ妖怪一族のお姫様お梅さんとおじいちゃんとお月の女の人みたいなのが怖くて、
うん、そうで、お岩さんになんか毒を盛るんですよね、結婚させたいがゆえに。
そう
離婚させたいがゆえに、それでお岩さん流産しちゃうんだけど、なんか毒でそうならんやろみたいな、血がバシャーってなって、
そう
なんか顔もぐしゃーってなるんだけど、そんな毒どこにもないだろう、なんか飲み薬なんですよね、かける薬じゃなくて。
そうそう、飲み薬でしかもそれがさ、なんかなんかそれをん？待てよ。
うん。
いや、なんかその飲み薬を飲ませる、
うん、
でどんな飲み薬かっていうと、その顔が崩れる飲み薬を飲ませて、
うんうん、
で結果として副作用で流産もしてしまうし顔も崩れるんですけど、でそれをなんかタミヤ、主人公のタミヤをそのお梅さん一族が屋敷に呼んでもてなしてる時に、っていうかもうなんか結婚式をあげちゃおうみたいな風になって、そこもちょっと意味がわからんのだけど謎の空気の中でその主人公のタミヤが行きましょうとか言われてついていって、じゃあやっぱり結婚するわみたいなことを言って、 お岩もともと一緒にいたお岩はもういいから、お梅さんと結婚しますわみたいなことを言って、
うん、
なぜか、うん、でなぜか結婚式を挙げて、結婚式を挙げて途中かな、前だった気がするけど、その一族がそのお岩さんに毒を持ったんですみたいなことを急に言い出して、
うん、
で
聞いてて本当に意味分かんない
主人公のタミヤがまたそれで何を言うかっていうと、あのお岩は子供を身ごもってるんだけど、それは大丈夫なのかっていう謎の謎の切れ方というか問い詰め方をして、でそしたらそのおじいちゃんが本とかを大慌てで引っ張り出して、ああ書いてない書いてないみたいな、
それは処方箋にないとか、そこまで
は分かりません違うのよ毒を盛るなまずで本人の命を心配しろ
本当だよね。
で屋敷から駆け出て行って、なんとか心配するなり、まあまあ冷血な描き方なら冷血な描き方でどうでもいいみたいなのでもいいけど、その子供のことだけ心配してるの何みたいな、ちょっと 本当に何って感じだったけど、
その後大石蔵之介のところ行ってね、うん、
そうそう、
なんか
大石蔵之介を切れとか言われて、
一人で生きるのは辛いぞとか言われて、いや言われて、こいつさっきすごい意味わかんないことしてたけどとか思いながら、
そう、いやなんかね、その薬を持って、
うん、
でそのことを言い出そう言い出そうみたいなことを思い続けてるみたいな怪奇小説みたいなの読んだことがある気がするなーって思って、
うんうん、
それが元ネタかって思ったけど一切思い出せないからちょっとそんなのなかったかもしれない。
でもなんか大石蔵之介となんか論争になって、
うんうん、
あの結局その阿公四十四十七士が、
うん、
その伊右衛門のことを切りつけるじゃないですか、
うんうん、
で切りつけてなんか ぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃってなったら突然うちの死にボンって飛んで、
そうそう、
で
そう、
お岩さんと喋り始めるんですよね、死んだはずの、
そうそうそう、お岩さんが幽霊で出てきて、要は、
うん、
であなたも半分死んでいるようなものだから喋れるみたいな
そう、あの説明台詞もマジでおもろかったけど、うん、
そのここまでやってきたその割とその中心蔵というか、その中心蔵とそこに派生する人々の人間模様とかを全て投げ捨てる後半の謎の幽霊と超能力、
うん、そう、うちのシーンもその阿公老師が活躍するとかじゃなくて、お岩さんが超常現象のなんか吹雪みたいのでブワーってやって、うん、なんか剣とかがズサズサズサってなって、
そうそうそうそう、
で吉良上野介が、いやもう切るなら切ってくれみたいな、わしはもう疲れたとか言って切られて、うん、
言って切られて吉良上野介だけに
そうね今、はい、気づかなかった、自然すぎて
はい、
そうで、ね、首が落とされて、
うん、
で あのあれなんですよね、佐藤浩市、伊右衛門役の佐藤浩市の裏で、うん、その首だけ、首から上がない吉良上野介が倒れてて、で吉良上野介はなんかそのもともと琵琶やってたから、琵琶でベンベンベンベンとかって鳴らし始めて、
あ、吉良上野介じゃなくて、あのタミヤが、
あ、そう、タミヤ、うん、タミヤ伊右衛門が、
うん、
ベンベンとか言って、
うん、
琵琶鳴らし始めて、そしたら阿公老師たちが振り向くんですよね、その音に気づいて、
うんうんうん、
であいつら俺のことが見えてるのかみたいな、お岩さんに聞くと、うん、お岩さんは何でも説明してくれるから、いいえ見えてないわ、音だけが聞こえているのよとか言われて、
そう、
でそっから佐藤浩市はずっとベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンみたいな、なんか2分2分か5分とかなんかずっとやってて、うん、でダラダラって終わるんですよね
そうで、そのわけわかんないのが、その要はお岩さんの副集団だから、副集団が二重になってる、その、うん、中心蔵の家臣が吉良上野介に討ち入るっていうのと、そのお岩さんがタミヤに裏切られて、うん、だからタミヤは全部裏切ってるわけですよ、その家臣、お岩さんがいるから討ち入りを、仲間を裏切って家に残るよみたいな、妊娠もしてるしねみたいな感じなんだけど、でも結局討ち入りに行くわみたいな雰囲気を出して歩き始めたと思ったら、そのお梅さん、謎の一族の方に行ってなんか結婚するわとか言っちゃうし、
うん、
で全部裏切って、だからそう、全部裏切ったタミヤに対する復讐劇がこれから始まるのかなと思ったら、別にそういうわけでもなくて、 その超能力でもって主人公のタミヤ以外のお岩さんをいじめた人たちをぐさぐさ超能力でやっつけていった後に、なぜか主人公、幽霊の主人公と幽霊のお岩さんが2人でなんかどこまでも行けるところまで行こうみたいなことを言いながら琵琶を引きながら去るっていう、なんかそのわけのわからなさ、
やっとくっついたねとかではないから、全く思わない
し、ね、そうもうなんかそのタミヤにも特に感情移入してないし、
うん、
お岩さんにもしてないのよ、
う
ん、あのもうわけわかんないから、もうわけわかんないやつとわけわかんないやつとわけわかんないやつの間で繰り広げられているものなので、なんかこいつが特に憎いなとかもないので
そうだね、
うん、
途中野犬になんか食い殺されちゃうおじいちゃんとかいるけど、
あいる、ね、それもなんかあれはかわいそうだったな、
あれはかわいそうだけど、なんか借金の原因になるだけ、借金ってか、うん、おあれか、幕府から取り立てられるのか、取り立てられる原因になるだけで、
そうそう、
なんかただ意味わかんないことがずっと起き続けてるのの一部でしかなかったから、
そうね、あの犬のシーンはなんか野犬がすごい追っかけてきて、なんかおじいちゃんを食い殺しと刺し違えるみたいな感じになって、
うん、
で犬が死ぬけど、まあ多分あれやんな、あの五代目将軍の
犬
が好きな綱吉か、
うん、
のあれだから犬とか殺しちゃダメみたいなやつで、
うん、
でもまあ野犬だったから殺したことは罪に問わないけど、なんか費用もろもろ20両はお前が払えよみたいなこと言われて、20両とか払えんやんみたいなこと言ってる時に、その謎一族が急に来て、なんか娘がタミヤ様に助けていただいたみたいな感じでやってきて、
てかまあそもそも助けるシーンも意味わかんなかったし、なんか
そうそう、
お梅さんが
助けたわけではないのよ
あれなんだ、お梅さんがなんか男に目つぶしみたいなのして、
そう絡まれて、酔っ払った男に絡まれて目つぶしみたいなのを謎にして、
でタミヤが
で助けたんじゃなくて、目つぶしされた側が怒ってというか、なんかフラフラしてたらタミヤの琵琶を折っちゃって、
うん、ああそうだそうだ、うんうん、
でそれにバチ切れて腕を切り落とすっていう、
そうだね、
だから別に、でその腕を切り落とされたのを見てお梅さんがめちゃめちゃ喜ぶっていう、
そうだった、意味わかんねえ話だな、
そう、そんな意味わかんなくてよかったね、
意味わかんなくてよかったっすね
よかった意味わかり始めるとなんかあとはいいっすみたいな気持ちになることってあるから
うん、うん、
そう、だからやっぱりそのやっぱタミヤがお梅さんのとこに、
うん、
お屋敷に連れて行かれて結婚し、ま、迫られるシーンがわけわかんなかってよかったね、
うん、
どういう気持ちで結婚しようとか言ってんのかが意味がわからへん、
あそこのシーンね、うん、あの北野武の首にちょっと似てるシーンがあって、うん、
へえ、
あの見てほしいっすね、なんか変な白塗りの謎の、うん、なんかなんだろう、あれは何なんだ、謎の集落の長みたいなやつがいるんだけど、はあはあ、そいつは喋れなくて真ん中にいて、でその横にいる巫女さんみたいなのが代わりに喋るんですよ、う
ん、はいはいはい、
とか、 なんかそういう妖怪みたいなやつの表現の仕方が結構似てて、で深作欣二って柳生一族の陰謀っていう、まあなんかいろんな時代劇も撮ってるんだけど、
うん、うんうん、
柳生一族の陰謀っていう作品は その実録ヤクザ映画ものからあのヤクザ映画の深作欣二が時代劇を撮るぞって言って撮った作品なんですよ、柳生一族の陰謀って。
はあはあはあ、
でそこになんかね能のシーンとかお能をね、
うんうんうん、
あの舞台の能のシーンとかなんかダンスのシーンとかがめっちゃ入ってくるんですよ、
うんうんうん、
でそれプラスアクション、
うんうんうん、
でなんかわーってなってあの、うん、楽しいねってなって終わるっていうのが柳生、うんうん、一族の陰謀なんですけど、うんうん、それとかも踏襲してる感じがあって、
なるほど、
北野武の首、
うんうんうん、
まあ、多分ちょっと田中さんどっちも見てないんでこの話してもあれだと思うんですけど、でもね、北野武の首は見てほしい、あのこの忠臣蔵外伝四谷怪談の意味不明さが好きな人は好きだと思う、
うん、ああじゃあちょっと見ようかな。ねそのなんか琵琶とかがなんかベンベンベンって言ってて、お梅さんがなんか踊り踊ってて、なんかわけわかんないところになんかその赤穂浪士のカットインとかがあって、
うん、
意味がわかんないみたいなとこがあるんですけど、
うん、
そこがねあの泉鏡花の、
うん、
歌アンドン、
うんうんうん、
かなっていう小説があるんですけど、
はい、ちょっと読んだことないけど、
ちょっと待ってね、タイトルが合ってるか確認します。間違えるとことだからね。あったそうそう、能の話で、
うん、
ちょっと詳しい筋忘れたんだけど、
うん、
なんかまあ能の話で、でそのクライマックスっていうか終盤に2箇所で、うん、なんか歌いを歌ってる人がいて、能を舞ってる人がいて、それが別の場所で舞ってるみたいなのがなんか同時に行われるみたいなシーンで終わるんですよ。
ほうほうほう。
なんかただただなんか情景としてはなんかある一つのシーンがあって、そこでは誰かが歌いを歌ってるか琵琶を弾いてるか忘れたけど、なんか歌ってるみたいな感じで、でもう片っぽの方では、うん、で何やったかな忘れたけど、なんか、うん、親子とか師匠弟子とか敵同士とかな、うん、なんかそういう因縁の関係みたいな、で今は縁を切られてるみたいな関係にある人が、
うん、
なんか舞を舞ってる、いや歌ってるやったかな、うん、忘れたけど、まあ、その2つのシーンが同時に起こっているみたいな感じのクライマックスで、なんかそれだわって思った、見てるときに、
なるほど、
大体それだわって思った。歌アンドンを見てがすごい映画的なのかもしれないけど、
うん、一見無関係なものがそのモンタージュ的に合わさることによってつながりが見えるっていうことか。
そうそうそうそう、そう、それもあるし、
うん、
あとモンタージュって多分短いシーンがこう、うん、組み合わさるってこともあると思うけど、今回の場合は結構長い2つのことが同時に行われている、
うんうんうん、
みたいな、ね、こっち行ってこっち行って ABAB みたいな、うんうん、A と B が2つあって、でなんか違うんやけど1つの音楽が流れているみたいな感じが良かったな、
うんうん、あ、それいい感想だな。なんかこの忠臣蔵外伝四谷怪談自体も、
うん、
なんかその歌舞伎の舞台で忠臣蔵と四谷怪談っていう全然別の話が昼の部と夜の部で同じ舞台で行われてたっていうので結びつけたらしいから、
あ、ね、あ、じゃあそういうイメージかもしれない。
うん、なんか思ってる喋ることあったな、なんか。
うん、あるな。
これなんかこれ聞いてる人多分誰も見てない映画だと思うんで、ぜひ見てください。U-NEXT とかで。
はい。
てかね、あの言い忘れてたけど、最初がめっちゃかっこいいんだ、うん、あのクラシックがバーってなって、
ああそうやったそうやった。
でなんか、うん、絵巻物みたいな二次元的な江戸時、うん、いかにも江戸時代ですみたいなやつのが、うん、バーって流れた後に、うん、一周期でその 浅野匠の神の一周忌のお墓参りをしてる人たちを眺める群衆っていうののカットから入っていって、うん、でガーって寄っていってクラシックがクライマックスに差し掛かると同時にお墓がドアップになる、
うんうんうん、
でクラシックが止まる、外場が風に吹かれてガラガラガラガラガラガラってなるの、あそこがめっちゃ僕好きで、
ああいいっすね、
なんか
かっこいい、
ここだけ切り出して、うん、あのニコニコにあげたいって思ったくらい、うん、
いや確かにね、あの入りめっちゃいいんすよ、
入りめっちゃいい、
そこでつかまれるからわけわかんないことが起きるんやけど、最後まで全然、うん、退屈せずにね、
そうだね、
最後まで行くっていう
まあそれにしては意味わかんないこと起きすぎだけど、
意味わかんないけど、うん、あとはなんかさっき喋ってて思いついたけど、
うん、
あのオネット・コールマンっていうフリージャズの祖みたいな人がいるんですけど、
ほうほう、
フリージャズっていうタイトルになったフリージャズっていうアルバムがあって、
うん、
でなんか2つのバンドが右と左から聞こえてきたりするんですよ、
あの、
右なんかもうバンドが2つあって、でも両方なんかジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャみたいなことばっかりやってるから、うん、なんか違和感ないんやけど、そんなに、
うん、
右と左か別のバンド聞こえてるみたいな、
うんうん、
なんかそういう感じもあって、そのなんか2つ同時にわけわかんないことが2つ同時になってて、謎のグルーブがあるみたいなそのそういう感じでした
いやでも本当にそうなんだよね本当にそう
そうなんだよ、
ぜひ見てください、
うん、ぜひ見てください。あとなんかね、うん、怪談がっていうことですけど、僕は内田百軒好きなんですけど、はい、
うんうん、
なんか内田百軒にも似たような話なかったかなと思ってパッと出せたらいいなと思いつつ出せないですけど、なんかそのちょっとしたところ、うん、さっき言った毒を盛るとことか、
うん、
なんか お梅さんだと思って、お梅さんだったはずの人がなんかかぶり物をあげるとお岩さんになってるシーンとかあると思うんですけど、
はははは、
あって、
そこ覚えてないわ俺、うん、
結婚式の後で布団が用意されてて、
うん、
初夜ですみたいな感じの時に、うん、なんかなんでそんな固まってんのみたいなこと言って顔を上げるとお岩さんになってて、で、であ妖怪だみたいな感じで切りつける、切りつけると、
うん、
切りつけてたらあのお梅さんだったので人を殺したことになって逃げるみたいな感じなんだけど、
うんうん、あ
でもそれ、うん、でもそれってありますよね、誰やったか忘れたけど、なんか、
うん、
あんまに体を揉ませてて、
うん、
揉ませてたと思ったらそのあんまがなんかあなたに殺された誰々ですとか言い出して妖怪名って切りつけたら奥さんだったみたいな話ってなかった、
あった気がするけど思い出せねえや、
タバテ氏名とか違うかも、全然違うかも、はい、思い出したらコメント欄に書いておきます
はい、
なんかそういう なんだろうな、ちょっと怪談、まあもちろんその四ツ谷怪談だから怪談文学を踏襲してるっていうか、多分いろいろあるんじゃないかなと思いました、うん、で雰囲その要所っていうか、その細かい分局所的な雰囲気とかはいろいろ面白いシーンが多くて、
うん、そうだね、
面白かったです、はい、通してみるとわけわかんないんだけどね、通してみると、とあと最後のとにかく幽霊超能力シーンがはちゃめちゃすぎて見た後の感想が全部それになるけど、
うん、
はい、
何見せられたんだって思うけど、
そうそうそうそう、
まあでもあれはいいですよね、
いいです、
ちょっとね、あの、そう、綱吉の時代って徳川幕府成立からちょうど100年とかで、うん、あの、うん、社会構成員がみんなその戦争を経験してないみたいなバックグラウンドがあったりして、うん、結構その深作欣二の戦後意識みたいなの、うん、実は反映されたりしてると僕は感じたりしてるんだけど、
うん、
ちょっと時間が長くなってからもうまこって思ってるんだけど、
あ、確かに何か初めの方にお前は人切ったことないだろうみたいな、
そうそうそうそうそう、
ありました、ね、
そのこの赤穂浪士の中に人を切った者が何人いるというのかみたいな、それで討ち入りが務まるというのかみたいな、大石蔵之介が言うんだけど、2人しかいないんですよね、しかも別に2人とも、うん、あの何、あの正しい殺しじゃなくて盗みの殺しというか、
うん、
生活のための殺しでしかなくて、
うんうん、
でまあ、それでもその人を切ったとしてカウントされてる、
うん、
ですよねっていう、
はい、
あ、感じ、うん、あ、なんか思い出してる、
生活の生活のための金は稼んが、
あ、じゃあ後半に行くか
行くかまさかの
ちょっと、はい、中心蔵がいいんで四谷怪談のこと話すことないかもってこれ収録の前にちょっと言ってて
あったわ
あ、めちゃめちゃあったわ、
うん、
ちょっと後半話します、はい、高評価チャンネル登録コメントお願いします
よろしくお願いします。